はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、強さの秘訣は脚力にありというお話をさせていただきます。これはね、かの有名な吉井志郎先生の言葉です。今日の話もっと詳しく知りたいという方はですね、ぜひこのチャプターのリンクに吉井先生の本を貼っておきますので、そちらから読んでみてください。強さの秘訣は脚力にありという言葉ね、このバスケの大学を長く聞いていただいている方だったらまたかというふうに思われると思うんですが、まあ大事な話は何度でもするのが私のスタイルなので、ぜひ今日もね、真剣に聞いていただきたいと思います。必ずあなたのチームを強くする話が今日の中に含まれていると思います。まあ吉井志郎先生という方は1964年の東京オリンピック日本の、バスケットボール男子代表チームの監督をされた方です。吉井先生はですね、以前から一つ思われていたことがあったそうで、それは一見すると差がなさそうに見える2つのチームが試合をすると差がつくと。で、この差は一体何なんだろうっていうことをずっともやもやと考えていたそうなんですね。まあ具体的に言うと、当時の大学生のチームと実業団のチーム、まあ昔は、プロのチームありませんから、まあ実業団、社会人のね、チームが日本の最高峰だったわけですけど、大学生と実業団のチームが試合をしますとね、身長もさほど変わりません。おそらくシューティングの確率とかも変わりません。試合前のウォーミングアップを見てると、そんなに両者に差がある、まあ、どっちが社会人どっちが大学生って言われないとわかんないぐらいの雰囲気、うん、試合前のアップ見てるとね、まあそんな感じだとしますね。ただ試合をすると絶対に社会人が勝つと、何回やっても社会人が勝つと、うん、必ず点差が開くということを見たときに、パッと見て全然違いがないように思えるのに、それから身長とかそういうところもそんな変わんないのに、試合をすると確実に差がつく、ここの差は何なんだろうかっていうのが長年分かんないままモヤモヤしてたそうなんですね。で、先ほどにも言ったように1964年の東京オリンピックの監督に就任するということになったことをきっかけに、吉井さんは日本中のバスケットボール選手の体力測定を行うということをしまして、少しでもいい選手は日本代表の候補選手にしたいということからですね、レベルに関係なく年代に関係なく、ありとあらゆるバスケットボール選手の体力測定を行い、その結果良い選手を招集するということをされたそうなんですが、その体力測定の結果を見て、あ、これかというふうに気づいたのがあったということなんですね。それは何かというと、バスケットボールの経験年数に比例して脚力だけが向上しているという事実なんですね。まあ筋力っていうのは重たい負荷をかけないとね、重いものを持ち上げるとか、なんか強い負荷をかけないと、まあ発達しないわけですね。私たちが毎日歩いていると思いますが、まあ歩いているだけだとね、衰えこそしないもののですね、筋肉がどんどん発達していくってことはないわけですよね。なぜならばその負荷は毎日同じような負荷なので、特別なんか重たい重りをね持ち上げるとか何かそういうことをしない限り筋力っていうのは発達しないということになります。なのでバスケットボールをまあ経験年数がね増えれば増えるほど筋力が発達するかっていうとそうじゃなくて、例えばボールの重さなんていうのはまあ絶対変わらないですし、それから自分の体重っていうのもそんなにこう変わらないので、うん、上半身の筋肉とかって全然こうバスケットボールするだけじゃつかないんですよね。はい。だからまあウェイトトレーニングしたりとかそういうことで、補うわけですけれども、バスケットボールだけして筋力が発達する分野があるとすれば、それこそが経験年数による強さであり、先ほど言ったような実業団と大学生の差だということになるので、こういうのってなんかないかっていうふうに探したところですね、その脚力だけは経験年数によって上がっていくってことが分かったそうなんですね。で、脚力っていうのは床をこう蹴る力でありまして、まあジャンプ力とかダッシュする力とかそうじゃなくて、急に止まり、急に走り出す力ですね。急ストップ、急ダッシュの力です。うん。バスケットシューズを履いて床をこうキュッキュッキュッとこうね、なんか鳴るようなそういう床を蹴る力ですね。あれが脚力ということです。一般に言うジャンプ力とか、走力ではなくて、止まる力。うん。まあこれですね。まあこれがやっぱり、一番重要だろうという結論に 行き立ったようなんですね。で、バスケットボールの経験年数が上がれば上がるほど、先ほど言ったようにボールの重さは変わらないし、自分の体重もさほど変わらないけど、バスケットが上手くなればなるほど、この急ストップと急ダッシュの技術が身につくから、その急なこの止まり方の時間が短縮されるってわけですね。はい。この例えわかりますでしょうか？例えばですね、まだバスケットボールの初心者の子がね、ダッシュして、笛がピッと鳴った時に逆方向にこうターンして切り替えましょうというふうな走りをしたとしますよね。ダッシュしていって先生が笛をピッと吹いたら逆にこう、ね、方向変換するという時にピッて吹いてからおっとっとってなって、1、2秒経ってからこう折り返すっていうのが初心者の子だとすれば、これがだんだん慣れてくると、笛が鳴ったらキュッキュッとこうね、鋭くターンができるようになるみたいな、そういう技術の上達ってあるじゃないですか。で、それをどんどん突き詰めていくと、ね、1秒でターンできてたのが、大学生になったら 0.5 秒になり、で、それが社会人になったら 0.3 秒になり、社会人のベテランになったら 0.1 秒になりっていうふうに、だんだんだんだん上手くなっていくので、その床を蹴る力による負荷は、ね、ウェイトトレーニングの重りよろしくですね、高まっていくっていう、これが吉井先生の仮説だったわけですね。なので、上手くなればなるほど、その急ストップが、より急なストップであることができるようになるほど、脚力っていうのは強くなるので、体力測定の結果を見ると、その脚力だけが年齢に比例して伸びてたそうなんですよ。だから、そこに着目して、なるほど、ここかと。結局、バスケットボールの強さの秘訣というのは脚力なんだと。床を蹴る力なんだと。だから逆に言うとですね、もし身長に恵まれないとか、相手よりも運動能力に劣るとかね、そういうチームを持った時こそ、練習で脚力を伸ばすようなドリルを考えて、ね、ディフェンスの練習だったり、ピボットの練習だったり、いろいろね、ただ走るだけじゃなくて、止まるっていうことを、その練習の中にふんだんに取り入れてですね、脚力の強化っていうのを意図したドリルをたくさんやることで、チームは強くなるんじゃないかっていうふうに考えたところ、やっぱりこれが見事に当たってですね、その後の吉井先生の、チーム作りに大きく影響したし、その日本代表のね、1964年の日本代表の、バスケットボールチームは世界で第、9位かな、はい、というような、成果になったということなんですよね。先日非常に盛り上がりました沖縄でものワールドカップ、あれが日本が確か19位だったと思うので、日本が19位でですね、あれだけね躍進と言われたことを考えると、その当時のね、日本代表の、世界9位というのはいかにすごかったかということがわかるかと思います。はい、では話まとめていきます。強さの秘訣は脚力にありということで、床を蹴る力、急ストップ、急ダッシュするね、この急に止まれる、急に走れるというこの力、これこそが経験年数に比例して伸びていく筋力であるということを、まあ見抜いた吉井先生はですね、もうとにかくそういう床を蹴るということをドリルの中に入れて練習すれば、あなたのチームは必ず強くなるという、そういう結論に達したということが書かれております。ぜひね、このチャプターのリンクにおすすめの本を貼っておきますので、それも見ていただきながら、あなたのチームの練習計画にね、役立てていただければと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の放送ね、ちょっとでも面白かった、興味が持てたという方はぜひ、はい、ハートマークのいいね押しといてください。またチャンネルのフォローもよろしくお願いします。フォローもしない、ハートマークのいいねも押さない、だけどたまたま聞いているというね、サイレントリスナーさんに支えていただいているのも、分かっております。そんな方にも感謝しております。ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。もうちょっとだけお話をします。このままお待ちください。はい、ありがとうございます。ボイシーの方ではですね、毎日いただいているコメントを読み上げております。昨日は走る人は応援されるというね、放送をしました。まだ聞いてないよという方はこのチャプターのリンクからぜひ聞いてみてください。影島さんからですね、スラムダンクでもよくぞ走ってた三井と感動的な場面がありますね、と。確かにそうですね、確かにそうです。こういうね、走るところでやっぱり感動が生むということで、同意していただけるということでね、影島さんコメントありがとうございます。はい。それから、みちるさんですね、とても興味を惹かれるテーマでした、と。応援される走りって何だろうと思った時に、自分 の中で何か決意したとき、殻を破ったときなどが思い浮かびましたということでね。うん、もうやっぱり一生懸命なね、ことが伝わるっていうことですよね。はい。まあそんな形で、自分の学びに書いていただいてありがとうございます。クワさん、走ること、バスケにおいて大切なのはみんな知ってると思いますが、それを徹底してやれるチームはそう多くないと思います。ということでね。その通りかもしれないですね。今日の、まあ、あの放送もまた走りというところに関連するところなので、ぜひつなげてね、クワさん自身のアウトプットにしてください。宮崎先生、うちの学校は部活が盛んなので年に数回全校応援があります。少し残念なことは強い部に限って整理整頓がされてなくて汚いとか、学校のルールを守れないという問題点がありますと。私たちは常に応援されるチームになろうと言っていますということでね。まあこういうやっぱりね、3S 活動とかこういうのも大事ですよね。はい、宮崎先生ありがとうございます。前川さん、私も共感します。知らないチーム同士の試合を見てても運動能力が優れていたり、技術が良い選手よりも、ディフェンス、リバウンド、ルーズボール必死になって頑張る選手に目が行き、いつの間にか応援していますということでね。わかりますね。まさに今の河村選手がそうなのかもしれませんね。本当に、そう思います。前川さんありがとうございます。最後、走り込んでないとできないなという動きは見るものを引きつけますね。とても共感しますということで、小池さんからいただきました。そうですよね。やっぱり走りっていうのはもう練習の賜物ということで、そういうのがわかるということもね、一つ感動する内容なのかもしれませんね。ありがとうございます。そんな感じで、昨日もたくさんのコメントいただきました。今日のね、強さの秘訣は脚力にありということについても、ぜひあなたの感想、気づき、また質問などを送っていただけたらと思います。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。実はですね、時々なんですけど、ボイシーで喋っているこの内容のなんか裏話っていうか、なんで私が今日この話をしようと思ったかみたいなことをですね、研究室の方ではアップしてまして、まさに今日はそんな内容の、記事をこれから書こうかなと思っております。もしよかったらね、研究室の方を一度覗いてみてください。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。